本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第11章27節から33節まで。聖書は後ろの方、新約聖書の90ページになります。マルコの福音書第11章27節。彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。そしてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか。そこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか、答えなさい。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったのかと言うだろう。だからといって人からと言ってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは、人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われた。本日はこの箇所から、神の子の自由と権威と題してメッセージをお願いします。
一般に自由といえば、それは責任と結びつけられて語られます。あなたには自由あるよ、だけどその自由というのは必ず責任を伴うというふうに言われるのが、世間一般であり、またそれは学校教育の中でもそのことはしっかりと教えなければいけないことであるわけです。しかし聖書が自由ということを語るときに、さらにもっと重要なことを私たちに伝えています。それは何かというと、自由は権威と結びついたものであるということです。聖霊が与える人間の尊厳、これが自由である。これが聖書が私たちに語るところの自由であるのです。あなたにはこれだけの自由があるんだから、その自由を使って何でもやっていいけど、責任も持ちなさいよっていうのはもちろん一方では正しいです。それを否定することはできません。しかし聖書が私たちに聖霊が与える自由というときに、それは責任も取りなさいよというような意味での自由ではなくて、聖霊が与える人間の尊厳としての権威、そのことについて聖書は語ります。どういう状況であったか、少し先週までのところを振り返って見てみます。イエス様はエルサレムに来られて、そして神殿の中で両替や神殿に捧げるお金のためにですね、両替をしたり、あるいは捧げ物をするための動物を神殿の中で売っていた。それをイエス様は、机をひっくり返したりですね、あるいは動物を追い出したりして、そして見分け目をなさった。11章15節にこう書いてあります。それから彼らはエルサレムに着いた。彼らというのはイエス一行。イエスは宮に入り、 宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、行外人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を抜けて通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家は全てのための祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。最初律法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからだと、この11章の最初のところにこう書いてあったわけですね。で、最初律法学者たちの、ね、殺意こう渦巻く中、自由に神殿やエルサレムの中を歩き教えるイエス様の姿がここにあるわけです。どうですか皆さん、このあと2日ぐらいで捉えられるんです。このあと2日ぐらいで捉えられる、でも捉えられるってこと分かってるんです。そういう中で自由に歩き回る、自由に教える、私なんか到底できませんね。もう体はこわばり、声は震え、もうガタガタガタガタして、イエス様のこの自由はどこにあったんだろう、どうしてイエス様はこんなに自由でいられたんだろう、ね、イエス様の自由の根源は源は一体何だったのか、それ私たちは知りたいですね。私たちは知りたい。なぜならば私たちにも恐ろしいこといっぱいあるからです。困ることはいっぱいあるからです。そういう中でイエス様が持っておられたこの自由の秘密、イエス様はそれを私たちに与えようとしておられるんです。それを与えるために十字架に疲れたんです。それを与えるために復活なさった、これが私たちとイエス様ですね。最初律法学者たちは長老たちがイエスのところにやってきて言った。何の権威によってこれらのことをしているのか。多分、日本語でおられるのですかって敬語で言ってますけど、そんな感じじゃなかったと思います。何の権威によってそれやってるのかというふうに言ったんだと思います。誰がこれらのことをする権威をあなたに授けたのかというふうに言ったわけですね。で、これは言うまでもなく質問ではありません。抗議してるわけです。やめろって言ってるわけですね、言うならば。だけどイエス様は、一応この、質問の形式で、問われている。それに対して質問でお答えになる。で、それはですね、ユダヤの伝統的な議論の方法なんです。質問に対して質問で答える。で、そのイエス様に対してこのような質問あるいは抗議を行った最初律法学者長老たちの意識は何であったのかといったら、神殿の業務、彼らが管理していた神殿の業務というのは律法に基づいている、律法に基づいて神殿の業務を行っているんだ、でそれは律法に基づくわけだから、それは神からの権威に基づいて行っている。それに対してイエスは神殿管理者の許可も受けずに自分勝手に神殿業務を妨害して有害な教えを広めているというのが最初律法学者たちの長老たちの意識で、そこで、そのようにそういう意識を持ってイエスに対して何の権威によってこれを行っているのか、誰があなたにその権威を授けたのかというふうにこう質問した。するとイエスはお答えになった、質問でお答えになった。一言尋ねますからそれに答えようと、そうすれば私も何の権威によってそれをしているのか話そうとおっしゃる。ヨハネのバプテスマは天から来たのか人から出たのか答えなさいと、このように応じられました。 で、イエスの質問は最初立法学者長老たちの表面的な意識、つまり自分たちは立法に基づいて神の権威によってこれを行っているという、そういう表面的な知識の背後に隠れた不真実、不真実な思い、それを明らかにするものであったのです。バプテスマのヨハネは天からだったのか地からだったのか、バプテスマのヨハネは天の権威によって来たのか教えていたのか、それとも地上の権威によって行っていたのかとイエス様はご質問になった。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえばそれならばなぜ彼を信じなかったというだろう。だからといって人からといってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていた。というのは人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。人からだ、天から、どっちだろう。彼らはどう思ってたんでしょう。本当は彼らは本当はどう思ってたんでしょうか。それを解く鍵はですね、これです。マタイの福音書3章7節にヨハネがバプテスマの悔い改めがバプテスマを、伝えた教えた時、しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見た時、ヨハネは彼らに言った。マムシの生たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の祖先は先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。というパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来たということは、パリサイ人っていうのは立法学者です。サドカイ人っていうのは祭司たちなんです。つまり祭司もパリサイ人たちもヨハネの教えが天からのものだって受け止めたってことなんです。天からのものだと受け止めたんです。だからバプテスマを受けるためにやってきた。しかしヨハネが言った通り、神への立ち返り、悔い改めですね、立ち返りにふさわしい実を結ばなかった。どうして神への立ち返りにふさわしい実を結ばなかったか。自分の立場、あるいは人の目、それを判断の基準にするからです。あるいは自分の正しさ、もっと言えば自分の正しさですね、自分の正しさというものを判断の基準にするから、だから神様ごめんなさいって本当に言うことができなかった。最初の質問に戻りますけど、主イエス様の自由はどこから来ていたか。2日後には捕らえられることがもう分かっている状況の中で、なぜイエス様は自由に歩き自由に語ることができたか。まあ、逆に言えば自由に歩き自由に語った、自由に教えたからこそ捕らえられ殺されることになったわけです。イエス様の権威の源はこの世の権威の源ではありません。主イエス様の自由の源は父なる神様の真実、イエス様の中にあった聖霊であり、イエス様の中にあった神の真実、すなわちイエス様ご自身の真実、それがイエス様の自由の根源であったのです。イエス様このように教えていらっしゃる。ヨハネの福音書5章19節、誠に誠にあなた方に告げます、 子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行う。父が語っておられる、父が教えておられる、だから私も同様に教えるんだ。8章31節、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は、真理を知り、真理はあなた方を自由にする。この真理はあなた方を自由にするというのは非常に有名な言葉ですけれども、この真理というのは非常に誤解されています。普通真理というとですね、1たす1は真だけども、1たす1は3は義だ、そういう意味での論理的には、論理的ならば 真理というのは、あるいは数学的物理的に言うならば、真理というのは1たす1は2、それは真だけど、1たす1は3は偽、偽り、それが真理という言葉の、まあ、言うならば定義ですね。だけど聖書が真理というときにはそういったような意味での真理ではないんです。これは神の真実、神の誠なんです。神の誠、神様が誠を持って私たちに触れてくださる、神の誠が私たちに与えられる、それがあなた方を自由にするんだとイエス様は言っているんです。何かの命題が正しいか正しくないか、そういうようなことを聖書は問題にしているんじゃないんです。これは誤解されることが多いですけど、聖書はそんなことは全く問題にしてないです。聖書が真理っていうときに、それは神の誠のことなんです。もうこの教会では何度も何度もくどいように言ってますけれども、信仰とは何か、それは神様の誠に触れられるときに私たちの誠が立ち上がることなんです。それに応えることなんです。死んでいた私たちの誠がよみがえって、神様私はここにおりますと答える、それが信仰であるのです。だからもしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は神の真実を知り、そして神の真実はあなた方を自由にする。どれだけ命題として何かを正しいというふうに信じても、私たちはそういう今にも殺される、今にも捕らえられるという状況の中で自由であることは絶対にできないです。だけど神の真実が私たちの中に与えられるとき、私たちの真実が立ち上がる、そして私たちは自由なものとされるのです。状況に縛られない、状況の奴隷にならない、環境の奴隷にならない自由が私たちに与えられる。イエス様はそのことをおっしゃっている。でおっしゃっているだけじゃなくて、これを与えるとおっしゃっているのです。イエス様を信じる者たちに与えられる聖霊、イエス様が私たちに与えてくれる、くださる聖霊、それがどういうものなのか、ローマ人への手紙の中でパウロが告白しています。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すことを知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからだ。ですか、神の愛、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているとき、私たちの中、私たちが患難の中にあっても、私たちはそれを忍耐する、忍耐する力が与えられ、忍耐が与えられ、そしてその忍耐を通して私たちの中に練られた品性、神の子の姿が形作られていくっていうんです。どんな困難の中にあっても、 人から癒しめられるような状況の中にあっても、聖霊によって私たちの中に注がれる神の愛によって、私たちはその中で忍耐を与えられ、そして忍耐の中でイエス様の姿が私たちの中に形作られていく、そういう自由が私たちに与えられる、これが聖霊の働きなんだと聖書は言うのです。だから今病気の中にあって立ち上がることが難しいと、自分の力で立ち上がることが難しいと感じている兄弟たち姉妹たち、また仕事を求めながらもなかなか仕事を得ることができなくて、社会的に癒しめられていると感じて苦しみの中にある兄弟たち姉妹たち、ぜひこの言葉を知ってほしい。イエス様が一人一人に与えられる聖霊によって、その困難の中にあって、困難の中にあって、その中で主イエス様と言って祈る力が与えられ、祈りによって祈りの中それをくぐり抜けていく力が与えられ、そしてやがてその一人一人の中にイエス様の姿が形作られていく、このことをぜひ知ってほしい。そしてそれは言葉だけではなくて、実際に私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている、この現実、この事実に立って、事実の上にこのことが私たちに行われていく、そのことを私たちは覚えて聖霊を求めていきたいと思うのです。コリントビテの手紙第2、4章6節、光が闇の中から輝き入れようと言われた神は私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れている。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためだ。私たちは土の器なんです。外から攻撃されたらもう本当にすぐ壊れてしまう。また罪の誘惑にも弱いものです。サタンから攻撃されたらひとたまりもない。そういう土の器の中に神様はこの宝、聖霊、イエス様の誠、それを入れてくださった。パウロは病気を持ってました。本当に人からなんてかわいそうな人だろうと思われるほどの病気を持ってた。だけどその病はパウロを癒しめることはできなかった。なぜならばイエス・キリストがパウロの中にいたからです。私たち一人一人の中に宿ってくださる神様がいる。その時に私たちは聖霊によって神の子とされた私たちは、どんな状況の中にあっても神の子としての自由を得ることができるんです。それが聖書の約束であり、聖霊によって聖霊が今も成しておられる神の業であるんです。コリントビテの手紙第2、4章8節、私たちは四方八方から苦しめられていますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されていますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません。苦しみがなくなるって言ってないです。窮することがないとも言ってない。途方に暮れることがあるって言ってるんです。また迫害されることがある、倒されることもあるって言ってるんです。だけど四方八方から苦しめられているけれども窮することはない、 途方に暮れているけれども行き詰まることはない、迫害されているけれども神様が握り続けてくださっている、見捨てられることはない、倒されているけれども滅びることはない、主イエス様が私たちの下にいてくださる。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためだ。あの十字架に死んだイエス、復活した命、復活したイエスが今倒されている私たちの中に働いてくださるんだ。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのだ。ここにキリスト者の自由があるんです。ここにキリスト者の自由があるんです。何でもかんでも自分が好き勝手なことができることが自由なのでなくて、こういう苦しい中にあっても尊厳ある存在として、生かされる、状況の奴隷にならない、私たちの尊厳を守ってくださるお方と共に生きる、この方と共に死に、この方と共に生きる、これが私たちに与えられている自由であります。主は御霊です。主の御霊のあるところには自由がある。主は御霊です。主の御霊のあるところには自由がある。十字架にかかってよみがえられた方の御霊が私たちの中に注がれるとき、私たちは自由なものとされる、尊厳あるものとされる、どんな状況の中にあっても尊厳あるものとされる。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていく、主の姿と同じ形に変えられていく自由がある。私たちを罪に押しとどめることができるものはないんです。どんなに状況が厳しくても、今どんなに苦しい状況の中にあっても、あなたの尊厳を守れる神様がいるんです。あなたを尊厳あるものとして立たせてくださる方がいる。これはまさに御霊なる主の働きによるのだ。今皆さんの中に自分を尊く思えないで苦しんでいらっしゃる方いらっしゃると思います。しかし主の御霊のあるところには自由がある、主イエス様と同じ姿に変えられていく自由が私たちに与えられている。このことを心に覚えて共に祈りましょう。聖霊を求めましょう。そのことにしか私たちに与えられる解決はないんです。私たちに与えられる自由は聖霊からやってくる。このことをここに覚えて共に祈りたいと思います。お祈りをしましょう。主イエス様、今どうぞ私たち、また私たちの仲間たちに加えられているさまざまな圧迫、それをご覧ください。私たちを癒しめようとする悪の力をご覧ください。そして私たちの中にあなたご自身の御霊を注いでくださいますようにお願いいたします。 あなたの御霊があるところ自由があります。あなたが私たちに御霊を添えてくださるときに、私たちはそれらの力から自由になってあなたを告白するものとなることができます。聖霊様、どうぞ御霊を注ぎ、聖霊に満たし、私たちをあなたにある自由に富むものとしてくださいますようにお願いいたします。聖霊様、私たちの仲間の中にも仕事を求めている者たちがいます。健康を害している者たちがいます。聖霊様、どうぞその一人一人にあなたご自身が見ておいてください。その人生の大きな問題にあなたご自身が解決を与えください。一人一人の中にあなたが住んで、その中から本当に立ち上がっていくことができますように、力を添えてくださいますようお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。